近く
ですか。
こんな感じでじゃあ、ね、そのさっきの第
第2位は、はい、アムール。
はい、アムールは、フランス映画続きますが、
はい。はい。僕見てないですね。
はい、アムールは、恐ろしいやつ、ね。これこそ恐ろしいや
つ。はい。だから、ファニーゲームしか見てない。
あ、もうそれも正しいです
。ただいけば、他の SF とか面白いのいっぱいあるんですよ。意外とジャンルも一時期撮った時期があって、まあ、それがファニーゲームにもなってるんですけど、面白い映画は別に、どっちかというとジャンルっぽい映画も撮っては、一時期あり、まあ、その中で要するに究極にどうこう映画を突き詰めるか、映画がどうとかまず抜いて、おじいちゃんとおばあちゃんの話だけど映画を持つのかっていうことでほぼチャレンジされた映画で、
老夫婦の、まあ、おばあさんの方が急に動けなくなっちゃう、
左半身不随になってしまい、右側もだんだんおかしくなっていくので、言語が喋れなくなっていくんですよ、奥さんが。で、だんだんそれをどんどん介護していく中で、ちょっとおかしくなっていく話というのなんですけど、そのアパートメント以外ないんですよ、シーンが。
そうですね。2
時間ちょいあるんですけど、まあ、おじいちゃんとおばあちゃんとその暮らしてるアパートメント以外、一回ちょっとだけ出るシーンはありますけど、でもバスの中だけなんで、あとロビーしかないんで、外に出るシーンは一回もないという室内映画で、まあ、アパートメントでほぼ9割映画が成立してます。ってことは実はゼログラフにそっくりなんですよ。
ああ、
そっくり
で。ステーションだけで。ああ、期待だけで。
期待だけで喋れない奥さんが
生きてるのもあってとか。
なるほど。
実はそっくりで、要するに今、申し上げた2013年ってどう映画館だったのか、さっきのセッションもそうなんですけど、映画館で映画を見るって何だろうっていうことの、映画で語れる最大のストーリーって、要するに喋れるけど動けないとか、動けるけど喋れないとか、究極の選択に近いソリッドシチュエーションの
急いで行った
状態にした映画が、もしかしたら2010年ぐらいから、
あ
逆もありましたけど2010年のドローみたいに全部入れてやるとか、キャビンもそうですけど、この映画ってこうだったなだろうっていうのを全部入れたがる人と、全部削ぎ落としたい戦いがちょうど2010年ぐらいから使った中の、まあ、2012年の映画ですかね、実際には2012年の映画としてここまで突き詰めていけたものの中では、まあ素晴らしいというよりも、ここまで映画コントロールできるのかという、何でしょう、2年連続パルムドール選択映画です。賞を取りまくりの、その前に取りまくったから、その次はまあ落ちるだろうと思ったら、もっとその映画を作ってきたっていう。
すごい、ここまでほとんど映画の内容を話してないのがすごいですね。この映画がいかにすごいかって話
して、してなくてもいいぐらい
です。見るそれがシンプルですからね。本当に、まあ、介護の話
しかないんですよ。
娘がいてね、ちょっと娘がちょっとイラッとするやつなんですけど、
全然、ね、ほとんど収集に取りたい出てこないんでね、話をしづらいんですよね。
ミハイル・ハネケって割とそう、ロアク的な映画を撮る人で、日本で言うと野島真嗣的なちょっと部分があって、
とばっか撮るんですね、
ただ、これ何でしたっけ、実体験も入ってるんだけど、
お父さんとお母さんがこういう状態にちょっとなった時期があったらしくて、それも書きたいと思って、今、お亡くなってるんですけど、もう68歳の老監督が給料面に突き詰めた映画を撮った時にこうなった上に、まあ、素晴らしいシーンが一個あって、この奥さんはもともとピアノの、ピアニストで、ピアノ先生でもあったんですが、その、教え子は世界的なピアニストになってるんですよ。で、訪ねてきてくれるシーンがあり、もうその老人になって自分の人生とは何かと考えてる奥さんが、その教え子の成功を自分の人生のハイライトとして思っているシーンがあるんですけど、そこでもう動けなくなってるわけです、奥さんが。なんで、旦那さんもそれを奥さんのハイライトとして思って見てるっていうのを幻想シーンで見せるシーンがある。ちょっとあり、そんな映画的な編集としてすごい素晴らしいことをやっていて、あ、こんな編集まだあったんだって思うぐらい恐ろしい編集が、それがどうすごいのか見て分かる人がいたら、ぜひ
俺は分かんない
2時間ぐらい酒を飲めるんじゃないかと思うぐらいすごい難しい編集
なんです。監督ならですね、ちょっと分かんなかった
ですよね。すごいです、幻想でピアノを奥さんが弾いてるシーンが突然入ってきて、それ動けなかったはずなのに弾いてるから昔のシーンなんだろうなと思わせて、次のカットが旦那さんがそれを見てる。で、返すといないんで、あ、幻想シーンだったんだ、と思うと、次のシーンで CD を出す。それが、教え子が CD を持ってくるシーンが前にあるんで、その CD をかけてる。そうだ、そもそもそのピアノの演奏は、教え子のピアノである。っていうことが分かってくると、 でそうそう幻想で見てたのはさっき言った奥さんの人生のハイライトを幻想で見ているんだけど、それは実際は教え子の中にそれを見ている。
あ
でさっきの娘さんが嫌な感じの、娘はそのピアニストに ならなかったのを選んでるんで、人生ってそういうところで感じるんだっていうのを言葉一個もなしで見せるっていう、すごい編集をやっていて、それをしかももうちょっと細かくいろいろ仕掛けてやっているので、時間軸をいじらずにさっとそれだけで編集で人に物を見せるっていうのは素晴らしい映画的な、
ミルフィーユ的な、
2回見た時にはちょっと凄まじい、こんな編集やっぱまだできるんだと思うんですけど、素晴らしいシーンがありますので
見ましょう。
で飽きるっちゃ飽きます。
ああそう、
飽きる2人しかない。飽きる部分は普通にあります。
でもそんな退屈
にも退屈はしません、実際には。なんでそういういろいろ刺激的な映画、
わかりました。
小泉さんの第
2位は、
てきたな
ペーパーボーイです。
ペーパーボーイ
入れましたか。
はい、これはもう本当に素晴らしかったですね。今年一番の童貞映画でしたよ。
犯罪映画
でもあるし、
ね、殺人映画でもあると
。収監されてた人なんて役者でした
っけ。あ、やっぱりすごい気
恥ずかしい。
ジョン・キューザク。
ジョン・キューザクだ。名前が出てこなくてさっき言えなかった、ジョン・キューザクってなんかたまにアクション映画であの主役やったりするじゃないですか。それ見るたびにイラッとしてたんですよ。あんななんかね、なんかね、
嫌いの団子っぱだったんです
よ。まあ嫌いじゃないんですよ。そうだけどこれは本当嫌なやつをあの顔のまんま嫌にな風にやってたので、すっごい腑に落ちたんですよ。これだよって思って。
役に似合いますね。
去年一昨年あたりからそういう犯罪者役をいっぱい、
すっごいハマってました。
そうそう、僕はあの演技をと思いました、
どんな話だったんですか。
これはあのジョン・キューザックがその、死刑になるかどうかっていう風な判決出てたんでしたっけ。
死刑囚として、
それを新聞記者であるマシュー・マコノヒーが冤罪じゃないかっつって、で獄中結婚してたニコール・キッドマンと一緒にその働きかけていくんですよね。
ジョン・キューザクとニコール・キッドマン、
実際はそれは冤罪じゃないかと新聞記者がやって、主人公はお兄さんね。
そう、主人公は
ザック・エフロンがやっていて、
プー太郎でその新聞記者の手伝いをしてるんですよね。
お兄さんが取材してペーパーボーイっていう状態になって、取材の助手をしていて調べていくと、そのニコール・キッドマンのその特徴結婚していた奥さん、
ニコール・キッドマンがまあ変態なんですよ。
もう死刑で露出狂の
殺人意識みたいな人じゃないと興奮しないっつって獄中結婚して、
僕はあるらしいですね、プリズングルーピーとかなんか、獄中にいる人のおかげみたいな女がいるらしいですね。
でそれとあと黒人の記者と4人でほぼ共同生活みたいなのしてるんですよ。
60年代の話なんですね。
それでね、みんなで接見に行くと、女だけでいいっつって、見せろとかっつって、こういうスカートの中を
見せて、
ジョン・キューザクが見たがって、それもう、はぁーってこう、
やっちゃう。動き始める。
そう。
堂々とそういうシーンがあります
ね。そう。で、ある日、ズボン入ってたらすっごい怒るんですよね。もう帰れ、ズボンじゃないんだって怒
る。スカートチラ見せ、パンチラがいいんじゃないですか。
パンチラじゃなくて、パンも両見せちゃう。
パンも履いてませんから。
あ、そっか。まんもろ。
そう。キッドマンによる、シャロンストーン状態
が、
ガッツリある。上に刑事じゃなくて発人者なんで、どんどんとその前
で、
しごいてみせる。
そんな豊島の変態に対して童貞はもう、はぁはぁブラブラするんですよ。なんちゅうよ。
もう、恐ろしいシーンが。そこですら、まだぬるいシーン、ぬるいシーンがあるぐらい、後半にもっと、
えぐいのが。
見てて、これをみんなで見てることに対して、どうなんですかねって言いたくなるぐらいのシーンが出てきますん
で。でね、そういう活動が実ってジョン・キューザックは解放されるんですよ。そしてニコル・キッドマンと一緒にもともと暮らしてた沼に暮らし始めて、そこがもう人里離れた場所で、で俺去年すごいライギョ釣ってたから、その沼とかの景色がまあ楽しくて楽しくて
楽しいですね。嫌なシーンとして書いてあるんですけどね。
あそこ行きたいわって思って、その主人公はね、水泳だけは得意なんですよね。でその水泳のスキルを使って何もできなかった童貞のクソガキがまあ
ね、
ね、助けに行くシーン、
そう、
水泳のなかなか想像できない、
いや、すっごいいい場面なんですよ、
理由だ中途半端、すごい選手としては素晴らしいんですけど、別にじゃあトップになれることでもない、で、どうせ大学高校出たら何ができるのかって思った時に、兄貴の心配
さが、その兄貴もまたマシュー・マコノヒーでね、とんでもないドラマ、
とんでもない変態で、これがまた、
なんか弟から見たら、もうバリバリ働いて、なんか女も軽くひねれるみたいな、もう何でも俺がないものを全部持ってるって思ってたら、兄貴は兄貴で悲惨な思いをすごいしてるっていうのとかもね、その人間模様の感じもすっごいいいんですよね。
しかも堂々と下ネタともうきついので描きまくるので、
ね、
まあよくぞこのキャストたちはみんなそれで堂々と出てくれて、しかもその嫌なシーンがいっぱいあるのを、やりと映画館で見てる時にみんな見ててこれ どうですかって聞きたくなるぐらい、ぐらいこうだんだんへこんでい
く、妻はもう気持ち悪いって
なると
これとって
、このチミのとか、美しいなと思って、楽しくてもう あれのが良かったと思うぐらい、
まあ、何しろそのね、四九宅はあの沼でワニを取って暮らしてるんですよ。
あ、そういう一族なんです
ね。そんな仕方ができるのかって感じ
ですけど、もう野良人間、
さっき本当にニコール・キッドマンによる素晴らしいひどいシーンが、目白押しであります、
はい、そうです
あと5回はひどいシーンがあります、人に話したくなくなるようなひどいシーンが
5回覚悟しましたけど、
それを見たい人にとってはもう素晴らしい、
そうですね、いや
で
は、おすすめです。
本当に後でへこみますよ。思い出しても今ちょっと、あったな、シーンとか思い出すぐらい。
じゃあ、川崎さんの第2位は、は
い、これ実質1位かな。ゼログラビティですね。
なるほど、
はい。ゼログラビティ。
これはね、まあ、死ぬ間監督もしかして1位じゃないですか。1
位がそうなんですよね。だから、並べちゃうと、
一緒に
もう1位ですよ。
順番的にも近いから。
そうですね。これはですね、だからなこれ僕ね、最初あのちょっと理由があって、映画評論ベスト10の締め切りが近かったんで、仕事が忙しかったんで、どうしても私 IMAX 行けなかったんで、新宿ピカデリーで 3D で見たんですよ、 IMAX で、でも映像のことばっかり言われるんですけど、やっぱさっき言ったそぎ落とされた話の部分で本当結構その時落ち込んでたんですけど、生きる気力が湧くぐらい、
そういう映画なんですよ、いかに会話なしに人間に何か与えようと思って作ったら、総理はギリギリまで落とした方がいい。
まあ、分かりやすい、本当絵作りも含めて分かりやすい人生参加なんですけど、結構もともとその、何でしたっけ、アルフォンソ・キュアロン監督の前作の、トゥモローワールドも、結構映像的にすごいことやってるんですけど、話は本当に昔ながらの
シンプルな
話で、それもやっぱり、生命参加ですよね、
まあ、超少子化社会
で、やっぱ子供
ができたぞっていうのが、今回はサンドラ・ブロックが子供を失った母親、
ちょっとこれもあれですかね、キリスト教的な部分あるんですね、宗教的な部分が、
いや、
まあ、でもトゥモローワールドも要は父親が分かんない子供を産んだ女の子の話ですし、
本当あのドキュメンタリーみたいに捉えるとやっぱ間違いだなって思うんですよ、本当劇としてスペースシャトルがあるのも変だし、そんななんか子供を失って人生にモチベーションを失ってる女が宇宙飛行士に選ばれるわけがないんですよ、
いやこれは整備士ですから、
ヤグさんミッションコンプのスペシャリストなんで、向こうに、まあ、仕事として選んで自分でこう応募していく作業の時の理由を言ってて、子供が亡くなったんで目指したんです。
あ、そうなんですか。
なんか言ってる。俺ってそう思いましたけどね。
本人も言ってるシーンがあります。
子
供が失ったから仕事に。
いや、だからぽっかり開いた穴を
埋めるためにやってたので、だからそこまで、逆に言うと彼女がそこまで行ったとか、それぐらい失ったことがきつかったんだっていうのが分か
る。
僕もそう思って見てました。でも確かにさっき言った吉田
圭さんも、俺はもっとね、なんか人生に投げやりになって、そういうところに志願してるのかと思ったんですよ。
いや、投げやりで行ったとしたら怖すぎ
るすごいその意味
で。本当にね、投げ出されそうになってるところもありますけど。でとにかくジョージ・クルーニーが、本当2人だけのジョージ・クルーニーが本当かっこいいんですよ。
惚れるなと思います、
なるほど。この人にさすがに夜誘われたら断れないんだけど、かっこよくて、1回って必ずギャグですよね。
そう。
あのギャグっていうか、まあ、いわゆる
ジョークを。
ちゃんとこんな苦しい状況でもジョークを言い続ける。
あれで結構ホッとするんですよね。
しかもそれがいなくなる時の喪失感たるや、まあまあ、助けてくれないんだ。
その、まあ、いなくなる時もその音楽をちょっとカントリーミュージックみたいな最初、ね、最初サンドラブロックが、まあ、過去のその、まあ、言ってますけどね、娘を失った時の話をするとその音楽をピッて切るんですよね、うん、話聞いたり、で逆にそのいなくなる時にその音楽をかけるんですよね。で最後まで自分の話しないでそのサンドラブロックの話を聞いてあげる、
自分の大事な話を言わずに言ってしまうんですけどね。
でもここがまたね後半のあるシーンで聞いてくんですよ。
すごいな、もともともちろん宇宙の話だとみんな思われてるんですけど、最初のアイディアは砂漠だったんですよ。砂漠で2人の男と女が失望した状況でどうやって生き延びるかを書こうとしてて、今の砂漠でも助けられるんじゃねえかっていうのとかいろいろで、実際孤独で誰も助けられない状況を探して宇宙に、
あ、そっちが先なんだ。
さっき削ぎ落とすために最初考えて、それを救うことで宇宙にたどり着いたらしくて、しかも息子が一緒に共同脚本してるんですけど、ヨガスネが書いてるんですけど、が、
本来か、
え、違うな、なんで、その時も、同じの映画は喋りすぎるって、もっと純粋に映画として喋らないで語れるはずだよって言われ、じゃあ一緒にやってみるか。その彼も短編とか賞を取ってるので、
だから、ね、さっき言ったこのドラマがないっていう人は、まあ、その要はもともとこれ見て映画ってやっぱりベタにやるよくやってる総合芸術だって本当に思いましたね。だから創業とした分映像が立ってて、でもその映像もただすごいものを見せてるわけじゃなくてちゃんと一個一個意味があるし、
先にちょっと嘘をあえて入れながら感動とサスペンスの中に一つ意味をどんどん隠喩的に入れていこうという意思がある。でそこには意外と知られてないんですが、あの途中で中国かイヌイットかと電波につながるとかあります。あれの短編
が、アニンガ
ですね。アニンガ
が YouTube でありましたよ。
ああいう部分を考えて実は書いてるっていうところの、ね、面白さがちゃんと本作たストーリーで、なんか映画で何が語れるかを極めていくと、こういうことがさっきアイアムのそういうところなんですけど、意外と映画って何ができるんですよ。映画館に来てもらわないとやっぱ、意外寂しいわけですよ。DVD だったりとか。向こうは VOD ってあの、ビデオオンデマンドが主流になって
て、配信で、
家で見るのが主流になりつつ、ある中
映画で見ることの、映画館で見ることの、
映画館で見るのはどうすればいいんだろうって考えてる監督の中で、
考えてますね、これは。
12分間の最初のオープニングは12分間ノーカットの、長回しから始まり、宇宙ってどういうふうに見せたら、映画館の作りだけは見れないでしょっていう、あの大きさ。
その宇宙空間の怖さっていうのがちゃんと成立してたから、後々のドラマも効いてくるなっていうことでもそうですね。
そう、さっきジョージ・グリーンがいなくなった時の初めて ISS に入ったシーン、よく言われるのが、そんなぼーっとしてないで早く助けに行ってっていう書いてあったりしましたけど、あれも気圧を抜かないと本当は入れないから時間がかかるとかっていうのを知ってないと変な人に見えるんだろうなとか、本当は脱いじゃうからそう見えちゃうからとか、そういう嘘と本当が微妙に混ざるんで、こう戸惑うところは確かにある。本物だと思ってみると変なとこがいっぱいで戸惑うけど、でもそういう作るために語るためだけど、ストーリーを語るためにあえてそうしてるんだと思って見えるようになると意味がいっぱい見えてくる、意外とストーリーが濃い映画でもあると。
ちょっとね、絵で見せるっていう意味では対比的な、ね、イメージがちょっと直接的すぎたかなと思いますけど、
いっぱいあるっていうのはありますよね、いろいろと引用を楽しむ。
はい、
はい、
じゃあちょっと2位、島監督1
位でした。
いや、もうちょうど1位だった
ね。じゃあ、小泉さんの4
位。はい、じゃあ、僕の第1位は、プレイスビヨンドザパインズでした。
起きましたね、やっぱり。
これあのね、あの、
宿命ですね。
ブルーバレンタインの監督の、
ニコラス、
ライン・ゴズリング。
それは
ライアン・ゴズリング。
あ、監督違うんですか？
監督違うって
役者役は一緒です。
あ、そうか、そう、逆だと思って
た。ニコラス・ウェンディング・レーフィンは、今度はオンリー・ゴッド、
ね。そうそう、オンリー・ゴッドはね、すごい変な絵です
。私、まだ見ないですけど、すごい変な絵。
これはですね、あの、ライアン・ゴズリングが、サーカスで、バイク乗りなんですよね。
渋滞の中でバイク乗る。
ある日、ま、いろんな街を転々として、昔行った街に行って、地元彼女を訪ねてったら、自分の子供がいたんですよ。うん、っつって、すごいびっくりして、 一緒に暮らそうぜみたいにしたらすごい拒否られるんですよね。もうその辺から俺のハートをすごい直撃しまくるんですよ。
関わりがあるところに
いますね。僕は隠し子がいますので、もう2歳の時初めて会ったから、
隠されていた子ですね。
そう、
そのつながってくる
んですね。そうなんですね。で、前半はそれでね、まあ、ライアン・ゴズリングがその町で暮らし始めたら、まあ、もともとチンピラですので、どうしようもなくて、銀行強盗とかバイク強盗をするようになっていくんですよ。それがね、そこでパッて切り替わっちゃうんですよ、途中から。後半は、時間がまた随分経って、息子が大きくなった話になるんですよね。
あ、そういった時は12歳ぐらいですか。
そう。で、そこで学校で仲良くなった友達、同級生が、すごい嫌なやつで、そいつのお父さんが、プレイブックの人、
ブラッドリー・クーパー。
ブラッドリー・クーパーで、まあ、そういろいろあるっていう、なんか、結構ね、
因果因縁
っていう。そういう宿命っていうのが、
まさにスーパーが4章だったのに、で、これ実は3章だとなっていて、最初の部分がライアン・ゴズリングが主役、次の章がブラッドリー・クーパーが主役で、後半最後が息子たちが主役になるっていう。
後半、ライアン・ゴズリングはもう一切出なくなる。
3話立てになってるんで。なんか誰かが書いてブログで見た評論だから、まあ、あれなんですけど、スター・ウォーズっぽいんです
よ。ああ、一気に三部作やっちゃった。
一気に三部作を一本に逃がしたみたいな。アメリカ人の好きそうな、うまい三部作を。
あれ、それちょっと親子との的な感じ
で。その同級生の親子の物語もあったり、
ああ、面白そうですね。
すごいんですよ。
っぽいですよ。本当、3話分を、3本の映画1本で見たくらいの濃さがある。いい映画ですよ。
全然タイトルとか予告編からあんまり分かんない、
なんですよ。これ何の意味が全然分かんない。
街の意味なの、確かパインズで、街の名前はパインズか。
あ、パインズを越えた場所ってことだったね。
森 から見た松から見える向こうの街みたいな、ちょっと意味があるらしいんですけ ど実際の街の名前を出てきて、その中に絡みがあるので、そういう暮らせる先だろう。ライブモデルにとっては暮らせるであろう街だけど、自分がチンピラならそこには暮らせないっていうのが多分、なんとなくあり、
自分の立ち位置とその街の。
ライアン・ゴズリングがね、前半ですごくくたくたな T シャツ着て、もう色とか落ちて、ビロンビロンなのにかっこいいっていう。何なんだこりゃ。俺がそんなの着たらみそばらしいって言われるだけなんですよ。
それを言い出すの大体そうですよ。大体スターはそういうの。
それで忙しかったら主人公にや
らないですから。主役に起用しないってこと
で。浜田岳が来たらリアルに見つぼらしいですよ。
ちょっと来てましたけどね、フィッシュ役の。
皆さんさ
よなゴールデンレー。
ゴールデンスラン
バーみたいな。ちょっと来てましたけどね。まあ、そういう意味では、
まあ、枯れた色気なんですよ。
そうですね。
まあ、これはいい映画
ですね。まあでもね、前、試写会で見て、もう一回見ようと思ってたんですけど、一回しか見てなかったので、かなり今話している時点で忘れております。
覚えてるところだけ話してほとんど今島監督が外してた感じがします。
その通りですよ。
オープニングのその素晴らしい編集が、
いやでもブルーバレンタインの監督で、そのブルーバレンタインもすごいいい恋愛映画なんですけど、
監督
は
違うんです
か。その監督、
ブルーバレンタインとの間違った、ブルーバレンタイン、ブルーバレンタインとのコンビ、
そうそうそう。
まんまそのつながり。
で、そっちは、その、奥さんのことをすっごい本気で愛してるのにうまくいかないっていう恋愛で、俺はそんなに女の人を真剣に愛すことができないから、いい映画ですごい素晴らしいのになんでって思う反面、自分を直撃しなかったんですよ。だけど、こっちは子供の問題がもうザクザク来るので、
知らないけど、生まれた子供
です。いやもうたまらんっていう。
小泉さん、すごく自分の人生経験忠実ですよね。
いや、自分にどれだけその映画が直撃するかって大事な問題じゃないですか。
いや、俺でも全然関係なくてもやっぱり、まあ、フィクションだからこそみたいな、
ちょっと、まあ、もちろんそういうどれだけ楽しめるか、まあ、スプリングブレイカーズは割とそういうことこでもあるんですけど。
そうですね、両方ありますよね。
に結構素直に
すごく誠実
ですと来て見てるの。
本当に話とかも面白い。
話も面白いんですよ、もちろん。
話がすごい面白い。
もう、どうなるのっていうのの連続で。
驚き。まず、さすがに分かるからあれですけど、本当にいなくなったらいないとか、驚きが大きかったりとか。
何しろスターウォーズ3部作です
ね。一気にやってる、まあ、実に実在の話ですから、実は実はではないですけど、実の話なんでスターウォーズではないですけど、
ない
ですけど、あ、スターウォーズの書いたことってのはアメリカ人にとっては直撃する内容なんだなってことによくわかります。
あの、ね、銀行強盗の場面が、まあ、時代がね途中までわかんないんですけど、ちょっと古いんですよ。で、銀行強盗を成立させるのって映画の中でもすごい難しいじゃないですか。それをねすごい、あ、これでもこの手があったかみたいにすごいよくやってる。そういう面白さもありましたよ。
銀行強盗する前から銀行強盗して逃げるまでワンカン。そういう撮影が素晴らしい。
あの冒頭のね、あのサーカスのショーもすごいワンカットでしたね。
最初に控室から出ていく、
鳥かごみたいなところにバイクが入って中をぐるんぐるん走り回るっていうのがワンカット
なんです。
最初の控室から出て行ってその中まで行くまでワンカットで、そのバイクの中に突入するまで、またカメラマンどこにいるんだろうと思いながらバイクに引かれてんじゃないこれと思ったら、実際に倒れて引かれたり
マジですか。
要するにバイクの後ろに乗ってその鉄球の中でカメラ回してて4回落ちて自然自体が撮ってる超肉体派のカメラ
マンです。肉体派って言うのかな、それもうすごいですね。
すごい撮影がだからバンバン出てくる。
聞いた上で見ても面白いかもしれないですね。
うん、最初のオープニングでもう面白いなこれ、止めながら。
それはすごい。そこだけでも、
逆にカメラマンのアクションだと本当に言うと面白い。
まあでもね、それこそペーパーボーイ、スプリングブレーカーズ2回見て、で1位にゼログラビティも2回見て、あさって3度目行こうと思ってるんですけど、ともぐい2回、プレイバック2回、だから大体2回ずつ見てるのがランクインしてるんですけど、1位を1回しか見てないこの低たらく、
低たらくなかったそれぐらい面白かったと。
そう、
回数見たからいいってこと
だよね。まあ、新潟短かったんですよね。
そうこれね、
小ささりとか
早いし、東京だといいとこではなかったんですよ。
あ、なんか短かったんですね。
まあ、だからライゴズリングファンとブラジックーパーファンを見込んで公開していたところがあるので、
なるほど、
すごいあんまいいとこではなかった
んです。うん、
では川崎隆夫さんの第1位は、
はい、気持ち的な問題ですけどね、ライジングドラゴンさん、
ジャッコーですか。いや、みなみくんも1位だったんじゃないかな。
アクション大作1位、まあこれ2回見てですね、正直1回目はまあ普通かなと思ったんですけど、やっぱ2回目の方が良くて、まあ、一応これもあのゼログラビティと一緒で、ジャッキーの一応アクション、対策アクションですね、が最後だって言ってるものをリアルタイムで見れちゃった。
世代としては、
うん、そうだったんですけど、ね、僕がでもね、刑事物語の新しいのやってると思うと、どうなんだっていうのが、
あ、もうね、あれなんですよ、今、刑事物語2013ってやるんですけど、バンバンアクションやってますから
ね。それを知ってしまって、逆に戻しちゃったんですよね。2013年と言ってしまったジャッキーっては、監督さんなんで、
それは
違うんですけど。
まあ、あの要は高いとか飛び降りとか、そういうのはもうやらないですよっていう意味で、戦おうと思ってたんですけど、だから逆に僕は撤回してくれても全然いい、う
ん、嬉しい。カンフー場面がすごいさらっとしてましたもんね。
そう、少ないですよね。あの肉弾戦、どっちかというとチームプレーとかの、まあ、なんていうかね、まあこれ谷垣健二さんがアクション監督に言ってたんですけど、タモハム・キンポが監督するタイマン勝負が多くて、ジャッキーが監督するとやっぱチームプレーが多い、いろんな戦いなんですよ。そういう意味では確かにそうで、あの後半のね、椅子から離れないっていうアクションって、ああいうのをもっと見たかったっていう、
狭いとか遅いとか大好きですからね、
ちょっとだからそういう集大成的なものもあって、そう、まあだから映画としてはね、傑作では決してないんですけど、うん、やっぱここまでジャッキー・チェンを見てきたものですけど、
外しにくくて、まだ12位とかにやっぱり心に
でこれもゼログラビティと一緒で、最後こうね、まあ、ネタバレ下に向かってグワーッと行くシーンですよね、あれもこうね、いろいろ人のためだったりとか、
中国だ
あれも改めて見ると感動的なんですよね、
いいシーン、最後またいいシーン、
またいいんですよね、ジャッキーの奥さんの方が
出てくる、
顔出しして、じゃあまあそんな感じですよ。
ジャッキーが付き合ってきたものとしては、は
い、だからまあ、
あと人生何回見るかっていうぐらい数えたくなるぐらいいっぱい見る、
はい、ね、映画そのものも、いや決して悪くない、面白いんですけど、 まあ、自分の個人的なものが大きかった、まあ、これはリアルタイムで見
る直撃してるじゃないですか。
これはそうなんです。それも面白いある。